薩摩焼の東郷である苗代川は、鹿児島市から車で西へ40分ほどの丘陵地帯にある。14代陳寿官さんがいつものように仕事をしていると、お手伝いさんが飛び込んできた。庭に頭の毛が真っ白な変な人がいる。司馬遼太郎さんだった。焼酎でも飲みますか？飲みましょう。二人は日が暮れるまで語り合った。陳さんを主人公とする小説、故郷坊子ヶ宅僧侶が雑誌に掲載されたのは、それから2ヶ月後である。16世紀の末、豊臣秀吉の命により朝鮮に出兵した島津義弘は、およそ80人の刀工を連れ帰った。その中に、陳さんの先祖である初代陳藤吉の姿もあった。藤吉たちが苗代川で作り始めた焼き物は、島津家の庇護のもと、薩摩焼きと名付けられ評判を呼ぶ。刀工たちは望郷の思いを募らせながら技を継承してきた。その薩摩焼き370年の歴史が小説によって広く知られるようになった。小説のクライマックスとなるのは、陳さんが昭和41年に初めて韓国を訪れ、ソウル大学で行った講演の模様である。日本の36年間の植民地支配についてこう語った。日本の圧政はその通りだが、それを言い過ぎることは若い韓国にとってどうであろう。言うことは良くても言い過ぎとなると、その時の心情は後ろ向きである。あなた方が36年を言うなら、私は370年を言わなければならない。陳さんが話を結んだ時、聴衆は拍手をしなかった。代わりに、韓国でヒットしていた青春歌、黄色いシャツの大合唱で陳さんへの賛意を示した。一緒に人生を歩いていこうじゃないか。日本初の韓国名誉総領事も務めた陳さんが92歳で亡くなった。日韓関係が最悪の時期を迎える中、大事な架け橋を失った。令和元年6月18日、産経省。